自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でないと7月26日金曜日、17回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊江田島地区。
はい、これね、江田島と読んじゃいそうですけど、正しくは江田島。
江田島。江田島地区
ということですね、はい。海上自衛隊の施設が点在しておりますが、今日はですね、特にその江田島地区の、
はい、
海上自衛隊幹部構成学校、うん、そして10課学校、特別警備隊などについてお話ししたいと思います。
江田島っていうのはどこにあるんですか？うん、
これは、ね、広島県の広島湾の沖合、例えば皆さんよくご存知だと思いますけど、呉というところから橋でね、
はい、
車で渡ることもできますが、対岸の広島市内の方から船で渡ることも、ね、できるようですね。
広島なんですね、
うん、やはりその、まあ、かつてもそうですし今もそうなんでしょうけど、艦艇、いわゆる船が、接岸できる、係留できるというのはおそらく選ばれた、ね、条件ではないかと。
うん、
ほら、あんまり浅瀬だと船座礁してしまうでしょ、
はい、
でやはりその船が係留しやすい岸壁が作りやすいとか、
うんうん、
すぐ深くなってるとか、
あ、なるほど、
いろんな、ね、条件が、ね、ある、白地というところ、いろんな条件があると思うんですけど、そこにまあぴったりな場所であったと。それからかつてね、
はい、
空軍がここに有名なの海軍兵学校、
うん、
まあ、通称海兵などと言われてましたけど、
はい、
海軍兵学校を置かれてましたけど、やはりそこに置かれた理由の中に、うん、艦艇が停泊できるということ、そして、島というね、隔離された場所で教育に専念できると。
なるほど、
う
ん、
まあ、こういうことはね、選ばれた理由だというふうに聞いてますけどね。
なるほど。確かに呉とか、うん、広島っていうとこう海軍っていうイメージがありますよね、
どうしてもね、
はい、
うんうんうん、今実際に呉もそうですし、この江田島もそうなんですけど、
はい、
いろいろとね、一般の方が行って見れるような施設もたくさんございますので、
うんうん、
また改めてね、ご紹介する機会があれば紹介したいと思うんですけど、
はい、
さて、まず今日はね、海上自衛隊、
はい、
幹部候補生学校、
幹部候補生学校、はい、
はい、これについてまずご紹介をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、海上自衛隊の、ね、幹部自衛官を養成する教育機関でありまして、うん、まあ、各国海軍で言えばね、同じように兵学校に相当するものなんですが、
はい、
初級幹部としての職務の遂行に必要な知識、および技能を習得させるための教育訓練を行うと、
うん、
で、この学校では一般幹部候補生、これは、はい、防衛大学校や一般大学出身の方ですね、
うん、
それから航空学生出身の飛行幹部候補生、
あ、なるほど、
まあ、海上自衛隊ですけども、
はい、
飛行部隊もありますので、
そうですね、はい、
飛行幹部候補生と、
うん、
そして部隊等で勤務している海曹の中から選抜された一般幹部候補生というのもいらっしゃいます。
なるほど、
はい、そして、巡回医、海曹長の中から選抜された幹部予定者、
うん、
これから幹部になられるという方ですね、はい、および防衛医科大学校および一般の医科歯科大学の出身者からなる医科歯科 看護幹部候補生の教育も行っているということです。
医療とか、まあ、歯医者とかそういうところの幹部の方の教育する機関でもあるんですね。
そういうことですね。で、この、そもそも、まあ、先ほど申し上げました江田島地区の、
はい、
海軍の時からですね、由来についてはまず明治21年、
はい、
西暦1888年、もともとは東京の築地にあったそうなんですね、海軍兵学校は。
あ、そうなんですか。
はい、でこの年に江田島に移転をして、
うん、
海軍兵学校の教育が開始されたと。そして、最初はですね、表桟橋に経由されてた、まあ、学習船で東京丸という船があったそうなんですけど、
はい、
最初はねそこでね、まあ、寝起き起業してたということらしいです。そして今でも残っておりますが、明治26年、1893年に赤レンガ造りの生徒館が完成したという、
いやこれ今ちょっと写真見てますけど本当に素敵な建物ですね。
このね建物の前のまた桜がいいんですけど、
本当ですね、
まあ、本当にこうなんか趣のあるね、
明治時代のちょっとなんか東京駅みたいなああいうような見た目似てますけど、
あ確かに、
はい、明治時代のこう赤レンガの綺麗な建物と桜が見事ですね、この写真は、ね、はい、
本当本当そうも見えます、うん、はい。そして海軍兵学校ね順次拡充整備されますが、うん、終戦後昭和20年の12月1日に閉校されるまで、
はい、
57年間にわたり海軍士官養成の場として歴史と伝統を築き上げたと。
なるほど。
いうことですね、うん、よく映画やドラマにもね海軍兵学校ってよく出てきますが、
はい、
まさにその伝統を、ね、作り上げたということです、
うん。
そして終戦後は約11年間にわたりアメリカ、イギリスなどの連合国軍が進駐施設を利用しましたが、
はい、
昭和31年に海上自衛隊が施設を引き継ぎ、
うん、
そして横須賀から10カ学校が移転し、昭和32年には、海上自衛隊幹部候補生学校が独立開校したということです。
なるほど、
はい、
ちょっとホームページで見させてもらったんですけど、
はい、
やっぱ海上自衛隊って真っ白い制服じゃないですか、
はいはいはい、
だからこう真っ白い制服 の自衛官の方たちがこの赤レンガ のなんていうんですか建物学校の前で敬礼されてるお写真とかって本当にかっこよくて、なんかもうまるで時代がタイムスリップして、まあ、旧軍の時代からこう続いてるような、うん、そういう伝統とこう歴史みたいなものが凝縮されてて本当にかっこいいなと思いました。
確かに絵になるよね。
絵になりますね、はいはい。
そして同じく江田島地区の幹部候補生学校とはまた別に、
はい、
こちら十科学校というのを、ね、ご紹介したいと思いますけど、
はい、
第一十科学校、
はい、
砲術、まあ、大砲というかね、うんうん、艦砲射撃手法とかありますけど、
はい、
そういう砲術、水雷というのは機雷、爆雷、魚雷とかねそういうものを指しますけど、うん、爽快、これは海の上に浮かんでる機雷とかをね、
はい、
そういうものをこう除去することですね、うんうんうん、そして当然航海、はい、そして通信などを、教育訓練を行う学校ということで、
うん、
この先ほど紹介した幹部候補生学校とともに、うんうん、第一10科学校というのが、開校設置されているということです、うん。
これもX で十科学校の公式があったので見てみたら、うん、こう例えば船に穴が開いてしまった時にこう水が噴き出してくる、はいはいはい、そういうなんか設備があるらしくて、うん、そこでどうやって穴を塞ぐかとかいうことを教育訓練してるっていう様子が載ってました。すごく大変、
ね、
もうどんどん水がどんどん上まで上がってくるので早くこう対応しなきゃいけないっていうので、うん、皆さん一生懸命やられてる姿が見れました。
なるほど、
うん、
ああ本当書いてある、応急に必要な知識及び技術を習得させる
という、ね、なんか木の板とか棒を使って穴を塞ぐっていう作業をされていました。
うーん、
はい、
はい。それから同じ江田島地区にありますのは、特別警備隊、
うん、
まあ、英語で言うとスペシャルボーディングユニット SBU というんですけどね、
はい、
特別警備隊、まあ、簡単に言えば海上自衛隊における特殊部隊と。
特殊部隊、
うん、映画で、
はい、
ネイビーシールズって聞いたことない、
はい、
シールズね、
よくそういうのテーマにした映画ありますよね、うん、
アメリカ海軍の特殊部隊、
はい、
よく見てたねアメリカ海軍のドラマなんかにも出てきてましたけど、うんうん、同じ海上自衛隊の中にもその まあ、特別警備隊特警隊と言われてますけど、
はい、
それが存在して、これがその江田島地区に置かれてると。
へ
うん、でこの任務なんですけどね、
はい、
まあ、例えばですけどかつて行われてたのは、
はい、
まあ、なんていうんですかね、不審船、うんうん、などの、まあ、臨検であったり、
うんうん、
まあ、強襲、うん、まあ、なんていうの、強襲という言葉は適切かどうかわからないけど、
はい、
異常、要するにあの乗り込んで強襲していくと、
うん、
そういうものだったり、まあ、空挺効果、まあ、海上自衛隊ですけどね、空挺効果の訓練や、はい、まあ、地上戦の訓練なども行っているということで、
もう全てにおいてやられてるってことですね。陸海空全てのことを訓練されている、
うん、そうですね、
うん、
で、まあ、一個小隊16名から24名がね、搭乗して飛行機に搭乗して、まあ、あのファストロープによって対象船舶に強襲効果をすると。
すごい、
うん、そんな部隊があって、あんまりこの特警隊って知られてないんじゃないのかな。
でもこれってあんまりこう知られちゃいけない、知られちゃいけないっていうとあれですけど、機密が多い部隊なんじゃないんですか。
まあそうなんだけども、
はい、
アメリカでああやって映画になるよね。
あ、まあ確かに、
まあ、あのある程度の、まあ、情報公開って言い方変だけど、
うん、
まあ、どんな隊員の方がいらっしゃるとかね、そういうことはあの、うんうん、あまり候補できないんだろうけども、もう存在をねこう明らかにしてね、
はい、
うん、この日本という国もそういうことを堂々とやれるようなね、
うん、
国になっていく必要性があるんじゃないのかなと。
まあそうですよね、そういう方たちが守ってくれてるっていうのを多くすればみんな憧れて、
うん、
あ、じゃあちょっと自衛隊入ってみたいなって方も増えると思いますしね。
そうそう、だからもう今隠す時代じゃないと思うんだよね。
確かにそうですね、
うん、うんうん、まあ、その他にはあのこの江田島地区にはですね、
はい、
弾薬整備補給所や、うん、整備隊など、
うん、
運用されているということですね、
はい、
うん、
なるほど。
この特別警備隊とか、
はい、
先ほど言った、まあ、兵学校の後継にあたるのかな、
はい、
幹部構成学校、うん、行って見てみたくない？
見てみたいです。
この特警隊、まあ、訓練は見ることはできないんだろうけども、
はい、
まあ、どんな、ね、部隊なのか、
うん、
どんな活躍をするのかっていうのをね、うん、ちょっとね自分なんかは作品作る立場として、
はい、
ちょっと見たいなって正直あります。
ドラマがありそうですよね、うん、だから私はちょっと調べたところによると、あのその幹部候補生学校 の、 その1年間学ぶ中の一大イベントとして遠泳っていうのがあって、それが約15キロぐらいの距離を8時間かけてずっと泳ぎ続けるっていう訓練が、
トライアスロン
だね。すごいですよね。あの食事とかも水に浸かったまんま停留しているボートとかに捕まりながら食事をして、それであの2人1組のバディになって泳ぎ切るって、もう最後はヘトヘトになって泳げなくなるあの隊員たちもみんなが支え合って抱え合ってこう最後陸に上がるっていう、なんか感動的な訓練があるそうで、
いやすごいよね。
これは映画になるんじゃないかなって思いながら見てました、うん、
いや、このね海上自衛隊のそれに限らずですけど、はい、やっぱりねいざとなった時有事に対応する、
うん、
いわゆる戦わなければいけないということだったり、
うん、
あるいは災害派遣でね、今までも随分活躍をしていただきましたけど、
はい、
そういう全てのね、ありとあらゆるライフラインが途絶している中で、
うん、
隊員の方がやられる任務というのはまさに極限な状態だと思うんでね、
はい、
まあ、我々あの一般の民間人がスポーツの中で大変というのとちょっと ね、
そうですね、
質が違う、
違う、
うん、それに耐えられなければ国民の命を救うことはできないということで、うん、皆さん頑張ってらっしゃるということですね、は
い、そういう方たちにどんどんスポットライトを浴びていきたいですよね、うん、当てていきたい、
本当その通り、
はいはい、ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね、まあ、もう夏も盛りということで、
うん、
チューブのシーズンインザサンをお届けしたいと思います。どうぞ。
うん、夏らしい曲ですね、
はい、夏といえばっていう感じですね、
はい、はい、自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊江田島地区をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今 ご紹介するミリ飯は枝島海事カレーです。あ
ー枝島海事カレーで、
あれ待て、間違えたすいません、枝島海事カレーです。
はい今ね、このどんなあのところのカレーであろうと、こうレトルトで食べれるっていうのは ね最高ですね。
いい時代ですね、うん、
さあ早速ちょっと実食をしてみたいと思うのですが、
はい、
今日は何ですか。これ、
これは海上自衛隊幹部候補生学校のシーフードレトルトカレーとなっております、
うん、なるほど、シーフード、さすがに海の近くだけあって。
そうですね、うん、さあどんなカレーか食べてみましょう。
うん、香りはなんかちょっとスパイシー、かつちょっとケチャップのような香りもするかな。
ケチャップ、すごい、うんうん、
いただきます。
いただきます。
うん、意外と辛い。
あ、本当だ。
ん、あ、イカスミの味がする。
あ、それ監督よく分かりましたね、うん、言われれば本当にイカの香りが、
うん、イカスミのコクと香りが、
うんうん、あとなんかサクサクしたものが入ってます。
ん、
なんだろう、なんか
サクサク、
サクサクというかコリコリしたものが、なんだろう、ちょっとこの箱に書いてある文字を読んでみますね、
はい、
丁寧にソテーした国産玉ねぎに国産リンゴ、国産野菜のペーストを加え、うん、20種類以上のスパイスを使用したカレールーで煮込みました。魚介の旨味が凝縮された豆のプチプチ食感で最後まで飽きさせないカレーです。
あ、この粒は豆だ。
豆だ、確かに。ちょっとなんかサクサクっとするようなものが入ってるんですけど、
うん、
うん、
美味しい。
美味しいですね。結構スパイシーです。
うん、
うん、
これはいろんな、ね、レトルトカレー、先ほども、まあ、申し上げた通り、
はい、
今は全国各地の、ね、そういうカレーがレトルトで食べれますけど、
はい、
これねちょっと変わってる。
確かに
魚介のうまみがすごくあって、
うん、
これ肉でしょ。それは
これ今、いや、
あ、タコとかイカなのかな、ホタテとか。
魚ですね。
魚、
うん、
すごい、いろんなものが入ってる。
はい、魚です。これは、
うん、
うん、なんかブロックになっててお肉かと思ったんですけど、いや、繊維が魚かホタテかちょっとすいません、私の舌がちょっとわからなくて、
うん、
でも魚介です。
なるほどね。さっきね、スタッフの方にちょっと分けていただいたんだけど、
はい、
残念ながら僕の方にはほとんど具が入ってない
すいません私は距離具が入ってて、
全然具が入ってなくてわかんない
うん、豆入ってました。豆は、
うん、
うん、
あ、これイカだね。
イカですか、うん、あ、イカ入ってましたか、
うん、
なんかこの写真で見ると、うん、エビとかも入ってそうです。
うん、エビ入ってました。
あ、入ってました、うん、はい。
あ、これ美味しい。あのシーフードカレーがね、
はい、
お好きな方はぜひちょっと試していただきたいと思うんですけど、うん、これちなみにこのシーフードレトルトカレーは、
はい、
幹部構成学校ね、
うん、
食堂で提供されてるということです。
これは買えるんですか。
あのね、これあのアマゾンとか楽天で買えるんですが、うん、
はい、
東京にもあります、あの広島のね、アンテナショップ、広島県の、
はい、
そういうところでも、ね、買えますので。
なるほど、なるほど。
ぜひ行かれた方はね、ちょっと探してみていただけると思うんですけど、例えば十科学校、先ほどの第一十科学校では、
はい、
キーマカレーなんです。
おー、キーマカレーも美味しそうですね。
そう、うん、で呉弾薬整備補給所、
はい、
これはねポークカレーなんですね。
へー、ポークカレー、
それぞれあのレシピが違うということでね、前もご説明しましたけど、海上自衛隊ではよくそういったあのカレーの競技なんかもやられてるようですけど。あ、
そうですね、
うん、どこのカレーが美味しいなんていうことはね、それぞれ好みもありますが、うん、
はい、
ぜひいろんなところをちょっと試していただければと思います、
ぜひお試しください。
はい、
ごちそうさまでした、
はい、
では今日はメッセージが来ていますのでご紹介させていただきます、はい、ちょっとね長いメッセージなんですけど、とっても素晴らしいメッセージをいただいたので全部読ませていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、柿崎監督、竹島さん、こんばんは。あだ桜と申します。この番組をいつもアーカイブで拝聴しております。以前関東で勤務していた頃、舞台帰ってきた蛍の研修にて自衛隊に来られた際、柿崎監督や竹島さん、他たくさんの舞台俳優さんの前で装備品の説明担当した自衛官です、
はい、
はい、私は陸上自衛隊 航空科に所属し航空機の操縦に従事しています。現在はいかに安全に運航し任務達成するかを最優先とし教育を受け今日に至りますが、戦時中の背景を考察すると祖国のため父母や妻子を守るためにと言い聞かせ、片道分の燃料と爆弾を抱え敵艦に体当たりする心境は現代の私たちには想像を絶する極限の心理状態だったことでしょう。今私に特攻任務が与えられたら完遂できるのかと深く自問自答いたします。余暇を利用し靖国神社優秀館、阿見町余暇連平和記念館、鹿屋基地資料館、知覧特攻平和会館、蛍館富谷食堂、新宿の薩摩御所と特攻について見識を深め、各地で当時の資料を拝読しお話を伺い、私はその都度涙してしまいます。俳優の皆さんに説明担当したのをきっかけに舞台帰ってきた蛍天空の誓い、これは2017年に上映したものですね、を感激しましたが、私は幕が上がった早々から涙腺崩壊、終始大号泣でした。私より若い俳優さんたちに当時の隊員や挺身隊の方々が憑依したかのような迫真の演技に感銘を受けました。特攻という悲劇が礎となり継がれてきた平和に生きる私たちは絶対に忘れてはいけないし未来につないでいく使命を受けていると資料します。私も微力ながら平和の礎の一つになれるように精進したいと存じます。長文失礼しました。幸運と帰ってきた蛍、永遠のことの葉のご盛況を記念しております、というあだ桜さんからのメッセージいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらね、6月20日にお便りいただいたもので、はい、ちょっと収録の関係で随分ちょっとご紹介するのが遅くなってしまって申し訳なかったんですけど、うん、本当に素晴らしいメッセージをいただきました。
いや本当ありがたいメッセージですし、本当この、あだ桜さん、
はい、
今あだ桜さんがやられている任務というのはまさにその特攻隊の方々がね、作ってこられた、そして守ってこられた日本 を受け継ぐ、守るということについて受け継ぐことだと思いますので、
はい、
何卒引き続き国民国土を守るためにね、
はい、
しっかりと頑張っていただければというふうに思います。
そうですね、もう私たちもその、はい、この作品を通してこういうラジオを通してあだ桜さんのような、現役の自衛官の方を応援していきたいと思っております。
はい、もう全力で応援させていただきます。
はい、ではここで一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、まあ、夏休みというと私この曲がどうしても頭の中に思い浮かんでしまうんですけど、はい、和田アキ子さんのさあ冒険だっていう曲なんですけど、監督ご存知ですか？
いや聞けばわかるかもしれないけど
実はこれポンキーキーズっていうフジテレビの番組でかかっている曲なんですけど、もう夏休みというと私ポンキーキーズを朝流れてたので見ていて、それでこの曲がかかると、ああどっか出かけたいな、夏休み遊びに行きたいな、海行きたいなとか、川で今日遊びに行きたいなって思う曲なんです。
ポンキーキーズって今でもやってるの？
今多分やってないと思います。はい、終わっちゃって、
ひだけポンキッキっていうのは俺の小学生の頃もあったから
そうですよね、ずっと続いてて、私の子供の頃もポンキッキーズっていうもうずっと続いてきて、まあ、もちろんガチャピンムックは今でも人気のキャラクターなんでいるんですけど、もう番組は終わってしまったみたいで、
それを和田アキ子さんが歌ってらっしゃる。
そうなんです、その挿入歌を歌ってぜひ聴いていただきたいと思います。はい、それではお送りしましょう。和田アキ子でさあ冒険だ。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたか？
いや今日はね江田島ということで、はい、広島にも私も行ったことありましたし、呉にも大和ミュージアムとか見に行ったことがあったんですけど、はい、江田島っていうのをすぐ近くにあったのに行ったことなくて、はい、ただこんなにたくさんの充実した教育機関だったり、そういう学校があるっていうのを今日初めて知れて、ぜひ行ってみたいと思いましたね。
そうですね、はい、それからの現役、ね、自衛官の方からメッセージ頂戴しましたが、
はい、
本当に国家国民のために奮闘される自衛官の方々を、ぜひこの番組では応援していきたいと 改めて思いました。
そうですね、はいはい。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。